9ページ、富田さとみ新生クラブ、町内会区会が災害に備える力。答え、令和6年度総合防災訓練を実施。問い、令和6年度総合防災訓練、各町内会区会の役割と目的は。安心安全課長。令和6年度総合防災訓練では、避難所開設訓練を実施する。実際に災害が起きた際の速やかな避難所の立ち上げ、訓練時に発生した課題の抽出と、その解決に向けた取り組みが行われることを狙いとする。各町内会区会の役員の方には、避難所運営委員会のリーダー的な立場として、避難所開設訓練に参加いただく。問い、災害時、町と地区との連携が重要。情報把握、伝達や避難所運営等、資機材含め備えのため、自主防災組織、育成事業、助成交付金拡充と、町内、区で、活用拡大を求む。安心安全課長、本交付金の上限額の変更については今のところ考えていない。また現状の本交付金にかかる予算は毎年の実績に基づいて計上しているため、今後さらなる需要が見込まれるなどの状況になれば検討していく。問い、未加入増への課題に、町も積極的な関わりと助言、助成でコミュニティ継続と備える力を。総務部長、町と町内会とは密接な関係にあり、町としても町内会の加入率の減少については大きな課題の一つであると捉えている。住民自治であるため、行政が直接的な運営に関与はできないが、その要因である加入者の高齢化、役員の担い手不足、転入者の未加入等の解消に向けて、周辺自治体を参考にしながら検討していく。使用済み食用油、ゴミから資源へ。答え、エコステーションでも回収できる体制を検討。問い、蟹江町給食センターでは以前、廃油生成から使用までの取り組みを実施。現在の取り組みは。給食センター所長、平成28年度と平成30年度に配送車を順次更新した際に、当初の目的をおおむね達成したとして、廃油生成及び利用を中止し、廃食油再生燃料化装置は令和5年度末に有償で業者に売却した。現在、使用済みの天ぷら油の廃食油の処分は再資源化を条件に売却しており、当面続ける予定である。問い、使用済み食用油は可燃ごみ処分。3町内会は再生回収。他町内会への拡充は、また回収箇所の設置及び個人回収への拡充は、蟹江町もごみから資源として再利用の道を望む。次長兼環境課長、平成8年10月から蟹江団地、南蟹江団地、中瀬台団地の3地区3カ所をモデル地区として廃油の回収を開始し、現状も続いている。問い合わせがあれば、役場環境課へ持参していただき、回収すると案内している。まずは、町内2カ所に回収拠点として設置されているエコステーションでも回収できる体制を検討していく。10ページ、山岸みどり公明党。 災害時の受援体制整備を図れ。答え、より即応性を向上させるよう引き続き検討。問い、発災後の被害状況を早期把握するための取り組みは。安心安全課長、民間企業等と災害時の被害調査情報収集に関する支援協定を締結している。町職員による活動のみならず、協定を有効に活用して被害状況の早期把握に努める。問い、物資拠点と支援物資の受け入れ計画及び管理は。安心安全課長、広域物資拠点である一宮市の愛知県一宮総合運動場から指定ルートを通り、蟹江町の地域内輸送拠点である森吉通運株式会社様所有の蟹江ロジスティックスセンターへ運ばれ、荷さばき実施後、各避難所などへ配送を予定している。また、在庫管理についても物流の専門家の支援を受け、適切に管理を行う。問い、町の受援体制研修は。安心安全課長、国や県などが開催する防災関係の研修には積極的に参加しており、その中に受援体制に関する項目がある。町独自の受援体制の研修を実施できるよう拡充させていきたいと考えている。問い、情報手段である SNS の活用についての見解は。安心安全課長、現在、町ホームページ、防災情報メール、登録制メール、L アラート、FM ナナミにより、防災関連の情報を発信している。正確な情報を発信するためにも、現行の方針を継続したいと考えている。写真、愛西市での海士地方総合防災訓練の様子。子宮頸がん予防ワクチンの個別通知を。答え、キャッチアップ接種対象者へ個別に通知を行っている。キャッチアップ接種対象者とは、 HPV ワクチンの定期接種機会を逃した平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの方。問い、 HPV ワクチン未接種者全員への理解促進と制度の周知についての対応は。子ども家庭課長、キャッチアップ接種対象者への個別通知には、予防接種予診票や厚生労働省発行のキャッチアップ接種のリーフレットも同封している。町ホームページでも周知しているが、町広報誌にも掲載を予定しており、令和7年3月31日までの公費助成による接種機会を逃すことのないよう引き続き進めていく。問い、おたふく風邪予防ワクチン接種の費用を助成する考えはないか。子ども家庭課長、現在おたふく風邪予防接種への費用助成は行っていないが、接種体制の確保や公費助成のあり方など、さまざまな課題を整理するとともに、今後の国や県、近隣自治体の動向を注視していく。問い、思春期世代に向けたプレコンセプションケアの取り組みと健康相談支援サイトなどの情報発信は。プレコンセプションケアとは、妊娠前の健康管理。子ども家庭課長、現在、町としてプレコンセプションケアに特化した取り組みは実施していないが、健康への関心を高める取り組みや情報発信は、保健センター、教育、職場や家庭で適切に行われていると認識している。まずは、 子ども家庭庁のホームページに開設されているスマート保健相談室を庁ホームページで周知することを検討する。厚生労働省ホームページより HPV ワクチン定期予防接種実施者数を示すイラストがあります。ホームページアドレス www.mhlw.go.jp/stf/hou-andhyphu-kou-hou-andhyphu-ppan/mazz-20-22205-00001.html。 11ページ、安藤陽一、新風。公園施設、長寿命化計画の推進を急げ。答え、維持管理を行い、修繕更新も検討。問い、計画的な修繕とはどのような内容か。次長兼まちづくり推進課長。源氏泉緑地については、護岸改修を行い、令和7年度の完了を予定している。また、日光川ウォーターパークについては、眺望施設の木製の床の張り替えと、周回園路の舗装改修を行い、どちらも令和7年度完了を予定している。問い、樹木が伐採され、切り株だらけである。そこで、1、寿命か病気か原因の調査はしたか。2、景観の面からもこのまま放置してよいのか。次長兼まちづくり推進課長。1、公園担当の職員により、日々遊具の点検と合わせて樹木についてパトロールを行っており、枯れていたり外来害虫により、樹体が枯死しているなど、倒木の危険性のある木を確認した場合、伐採を行っている。また、泉緑地側では、護岸改修工事に伴い、支障となる樹木の伐採を行っている。2、維持管理を委託している業者にも相談しているが、切り株に対する効果的な対策は見つからない。問い、故障した噴水や泉緑地のトイレの再設置や遊具など、今後の予定はどうなっているか。次長兼まちづくり推進課長。噴水については、平成31年度にも漏水による故障があり、当時修繕を行っていることや、不慮の事故の恐れもあることから廃止し、違う形での復旧をすることとしている。泉緑地のトイレについては、公園利用者の使い勝手の良い場所などを考慮の上、再整備できるよう検討している。また、水道線は過去の使用水量を確認し、使用実績がないことから廃止、遊具は使用頻度を確認の上、老朽化もあり撤去した。問い、源氏泉緑地が設置された目的意義は何か。次長兼まちづくり推進課長。土地区画整理事業の一環として、鞘川沿岸を利用し、自然的環境の保全、並びに都市景観の向上を図るとともに、住民の休養、鑑賞、散歩、遊戯などの利用の場を提供することを目的に設置した。校舎老朽化、緊急対策を求む。答え、次年度以降の改修に向け進めている。問い、蟹江町公共施設について。1、長寿命化対策の進捗状況は。2、耐震化と 長寿命化の違いは。総務課長。1、公共施設・個別施設計画の方針に沿って長寿命化を図ることとした施設の場合は、予防保全の計画を立て、公共施設等総合管理計画の基本方針に従った施設管理を行い、公共施設を適正に管理していくように努めている。2、耐震化とは、耐震診断の結果、耐震性が不足している場合、耐震改修工事を実施することで、現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保することができるものである。また、長寿命化とは、単なる部分的な改修とは異なり、建物の性能を現在の水準以上まで引き上げ、経年により老朽化した建物を将来にわたって長く使用できるようにすることである。問い、学徒小学校で校舎のコンクリートの一部が剥がれ落下した。屋上の防水塗装も劣化が著しい。施設の老朽化の現状を把握しているか。教育課長。校舎コンクリートの剥がれや屋上の防水塗装については、昨年度中に現場を確認し、状況の把握はしている。児童・生徒の安全安心を第一に考え、学校と教育委員会と情報共有し、慎重かつ迅速に対応していきたい。問い、児童・生徒・先生の安心安全のためにも、一刻も早い点検・修繕が必要であるが、いかがか。教育課長、今年度、大規模改修のための設計業務委託を予算化し、次年度以降の改修に向け進めているところである。また、長寿命化計画の中で、改修工事実施時期が少し遅れているところもあるが、実施に向け慎重に検討し、計画に沿って実施していく。